しごくりラジオ。
こんばんは、しごくりラジオの大橋です。今回もしごくりラジオ始めていきたいと思います。今回ですね、テーマとしては本屋さん、本棚ですかね。まあ本棚一つでも本屋はできるみたいな感じでですね、まあちょっと良かったというかね、話をしていきたいと思います。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、しごくりラジオの大橋です。今回ですね、本屋さん、本棚、ですね、まあ本棚って言っても、なんじゃらほいという話になるかもしれませんが、ですね、まずですね、その本屋っていいなっていう話をまあしていくのと、まあ、同時にですね、本屋さんってその経営的な部分でですよね、ビジネスとしては結構厳しい、結構というかだいぶ厳しいんですよね。で、でまあですね、この四国ラジオもですね、ゲストでですね、ページ薬局瀬迫さんですね、まあ、お招きしたりして、その僕自身も本や書店っていうのはですね、あった方がいいと思いますし、そのネット書店でいいじゃんっていうね、方、 100% ネット書店でいいよねっていう方もしかしたらいらっしゃる、なんていうの、いらっしゃるかもしれませんが、それもあるのかもしれません。ただ多分その本やリアル書店の魅力ってちょっとですね、そのネット書店だけでいいっていうところとは、まあ、かなり、違いまして、なんて言うんだろうな、ですね、まあその本屋さん普段行かない方っていうのはね、ちょっと分かりづらいかもしれないんで、いろんなもので例えていきたいんですけど、まあ、例えばライブですね、音楽、バンド演奏ありますよね。あとサッカーとかスポーツ観戦ありますよね。例えば野球が、まあ、今って日本だとスポーツでは大きいですかね、一番大きいですかね、どうなんですかね。で、まあ、仮に大きいとして、その野球が試合観戦とかなしで、いわゆる現地観戦ですね、会場全部、見るだけと、テレビ越しで見るだけみたいなものだけだったらどうです？どうですっていうか、知らないですよ、まあ、成り立たないとか知らないですけど、多分良くないんですよ。でまあすごいもう直感ですね、感じる方のもう感覚的に言っちゃうと、その何だろう、人は生で見たいし、感じたい、その臨場感なり雰囲気っていうのを感じたい、まあリアルの強さみたいなのが、まあ、あるわけですよね。っていうか、あるわけですよねっていうか、僕がなんか発見した話でもなく、大体そうなんじゃないのかなっていうことですよね。今までそうだった。で、そこに、まあ、デジタルとかオンライン、視聴できるとかがあって、ダズーンみたいなのもありますし、映像、まあ見えますよね。見ようと思えばね。その、有線っていうか、まあ有料、スカパーとかね。わかんないですけど。なんかそういうのもあるんで、別にそれを否定してなくて、行かなくても見えるのは素晴らしいと。ただこれは両者両方あるからいいのであって、まあ、どっちかしかないのは良くないよねって話なんですよね。だから主従逆転みたいな話で、要は、まあ、主がリアルです、観戦です、現地です、で、それがデジタルでも見える放送技術がある、だからその見える放送配信だけでいいじゃんっていうと、何が起きるかっていうと、まあ、単純にそのプレーしてる選手は面白くないですよね。無観客試合みたいになりますよね。で、当然技術が、高まってきて、その何だろう、観客に人はいないんだけど、人っぽいものを配置して、なんかこう、なんか何だろう、いい感じになるって、ちょっと怖いですよね。ディストピアって、っていう感じなんじゃないかなと思うんですよね。そのネット書店だけっていうパターンをね。で、もちろん誤解がないように言うと、ネット書店でこう、やられてる、経営されてる方を批判してるわけじゃなくてですね。 様式としてそういうような体験しかなかったら、まあ寂しいっていうのがまあありますよね。で僕はね、僕の意見です、ありますし、で実際にじゃあそれで面白いのかって言ったら面白くないんですよっていうのが、まあ、今回の話で、じゃあ本屋の機能ってなんだって言ったら多分出会いなんですよね。で出会いっていうのはその何かと言いますと、まあ、その人との出会いって言いますよね。誰かと新しく出会う、知り合う、楽しいじゃないですか。まあこれで、ね、楽しくない方もいらっしゃるんで、いらっしゃるかもしれませんし、なんかあんまりとね、人と関わっていくの得意じゃない方もいらっしゃるから、別にそのね強要するわけじゃないんですけど、まあ知り合いが増えたり、なんかこう知らない世界を知るぐらいのね、感じで捉えてください。でそれがまあ最たるものというか、まあ人と出会うと、知らない人と出会うと、またその人が世界に広がっていく。でもう一個がそのごめんなさい、人って人との出会いっていうことでいくと、もう一個近い言葉として本との出会いがあるんじゃないかと思うんですよね。でこれはですね、まあ大橋さんはその本を評価しすぎじゃないかという人もいるかもしれませんが、いや本は結構やばいんですよやばいっていう良くないですけど、まあ、何がやばいかというと、説明していくとですね、そのまず本ってもちろん著者って一人じゃないケースももちろんありますよね。編著とかね、いろいろな方が関わって10人ぐらいね、共同著者、共著とかね、共同著者ですね、共著とかもありますし、まあ、いろいろパターンはあるんだけど、基本的にはまあソロ一人で書く、まあ、編集者とかね、当然出版社がついてると、セルフ出版じゃない場合ねは、いろんな人が関わりますし、セルフでもそう関わる人が多い。ただ基本的にはまあ著者がいると。でその本を、は著者が書いた、まあ最近は AI も入るから、じゃあそれは本当にね人間が書いたものかとかも置いといて、まあでもその著者の意見をちゃんと汲み取ってるものじゃないと、その著者の名前では出さないはずですからっていうところを信じて、まあその著者と、話すわけですよね。まあ、それをまあ著書との対話であり、それイコール著者との対話ですね。要は本と本を読むということは、その人の考え方をまあ巡ると、それはすなわちですね、その人と出会っているということにもなるんじゃないかなって思うんですね。つまり本は考え方の結晶みたいなものですね。そうするとその漫画とかエンタメはどうなのって思うかもしれませんが、いやエンタメも同じです。その何だろう、作品を通して知るって感じですね。世界を知る表現で、エンタメっていうかね、漫画もそうですから、その世界観、それを表現してるわけじゃないですか、その、表現としてね、その著者が漫画家とかね、いろんな人、それは別に映像映画とかでも一緒だと思います。その作品を通してってことです。だから映画でもいいわけですよね、映像でもいいですし。でただそれって結局そのまあツタヤではないんですが、その、DVD 今何になるんですか、ブルーレイですか、わかりませんが、まあ、DVD の方がメジャーなのかな、わかりませんが、何かをパッケージに置いて見るとかっていう作業をしなきゃいけないし、まあ、そういう意味ではデジタルでもいけるかもしれないですよね、その映画映像パッケージはね、で本もまあいけなくもないですよね。だからそこは結構似てるかもしれないですね。映画映像とかはいけるかどうかっていうところで怪しいのは、要は、もう一個焦点というか点としてあるのが、偶然の出会い、偶発性があるかってことなんですよね。でこれをね、IT エンジニアとかプログラマーの人はもしかしたらランダムで、ランダム要素を入れればいいっていうかもしれないんですけど、 UI UX のデザインとかの観点から言えば、まあ明らかに違うわけですよね。偶発、ランダムボタンを押して出てくるものは確かに偶然かもしれないんですけど、その身体性ってやつですね、その書棚を歩くとか、その棚じゃないところに行く、知らないところに行くっていうところでの出会いというのが、まあなかなか出てこないですよね。見ますかって話なんですね。どうしてもそのデジタル、ブラウザーアプリ、エケーションアプリですか。で、ショッピングじゃないんだけど見てると、目的のものを見ますよね。目的じゃないものを見る人は、まあそれはそれでいいんですけど、そういう動作をなかなかできないんじゃないかなって思うんですけど、どうなんですかね。情報として、捉えちゃうんで、ディスプレイ情報っていうのね。 まあ、そこが根本的に違うんじゃないかなと思ってます。はい、うん、偶然偶発性がある、要は自分が欲しいものじゃなく、欲しかったものが得られるみたいな感じですね、ここが非常に違いがあるわけですね。なんでその1点目の、本というのはですね、やっぱり人との出会いである、まあ、つまり出会いであるってことなんですよね。出会えるってことですね。でもう一個、それがなんかすごいこう、デザインとか設計されたっていうのももちろんありますよね。本だったらこういうものを売りたいのが出てくる、季節に応じてね、まあ、例えば、ね、クリスマスだったらクリスマスシーズンに合わせたものを出してくるとか、まあ、その季節に応じたものを出してくるし、今話題のものを出してくるのはもちろん売りたいからですし、まあそれは全然悪いことじゃない。一方でそれがまあ、巡り巡って、あ、世の中はこういうものだ、こういう動きをしてるんだっていうことを、まあ、そういうのは知ることもできますし、さっき言ったようにその欲しいものではなく、欲しかった、実はこれが欲しかったんだよねとか、こういうのいいよねっていうふうに、まあ、出会って気づいて買うというか、まあ、まあ読むね、こともできますから、まあ、それがですね、一つのリアルの書店の強みかなっていうところなんですよね。でただこんな風に述べてますが、これが、まあ、価値としてあるよね、明確だよね、知ってるよね、だから、本屋はあった方がいいよね、もしくはそういう本屋体験、リアルの、本がある場所っていうのがいいよねっていうのがあれば、消えることはないと思いますし、なくならないんですよね。で一方で、一方ですみません、でそういうところがありますと。ということで、まあ、さらにその進化させていくならば、リアルで場所を設けるのが難しい場合は、常設じゃないやり方がないかと。要は、ポップアップストアみたいな感じで、イベントみたいな感じでやると。でたまにですね、そういうふうにですね、そのフードトラックじゃないですけど、まあ、移動販売車ですよね、に、本をそうやって載せて、移動図書館みたいなもんでもいいし、本だけだと厳しいんで、まあ、コーヒーとかその飲み物と合わせて本をこう置いてご自由にどうぞという、方というか、そういうものを見たこともありますし、あとやり方っていろいろあるんじゃないかなと思ったりします。本まあ重たいんで、そんなたくさんも、ね、持っていけなかったりするのが大変なんですよね。そこはすごい悩ましいところでもありますけど、でただですね、そのまあ、最近のその流行りとして、そのシェア棚、シェアブックスっていうんですかね、まあ本をね、その一箱の棚ですね、30センチとか、まあちょっと小ぶりな棚、カラーボックスみたいな小さい棚を、貸してっていうのが、まあビジネスとしてありますと。でただですね、これがまあいいかどうか置いといてね、まあ、いろんな人の が編集したというか、作った棚、デザインした棚って感じですよね、本屋みたいなもの、小さな本屋に出会えるっていうのは、すごい面白いとは思います。一方でその棚がですね、小さすぎるんで、世界を表現するのも、まあ、なかなか制約がある。まあツイッターね、旧ツイッター X じゃないですけど、なんか文字数が少なすぎるから、それで表現できないっていうのはもちろんあるんですけど、5577でもいけるならいけるならね、別にその制約で楽しめばいいっていうわけですよね。まあ世の中に、じゃあこれがまあメジャーではないですよね、多分シェアだそんなにね、それがですね、あちこちにどこでもあるような感じ、コンビニでもあるとか、みんながアクセスできる位置にあれば、まだ全然状況は変わってくると思いますけど、まあなかなかそうにはなっていかないかなと思います。まだまだ時間かかるという時に、まあ個人でできたり、自分たちでできる、もしくは僕とかでできるようなことって、結構限られてはくるんですけど、まあ例えば、まあ、読んだ本が良かったら、これ良かったよっていうような、まあ、話をしてみる、もしくは良かったよっていうんだったら、それを、まあ、書評とかレビューとか感想をこう投稿して、まあ、SNS でもいいし、書評サービスでもいいんで出してみると、なんかね、そういう感じですよね、まずはね。でもうちょっとやりたいんであれば、そういうなんかフリーマーケットじゃないけど、そういう、本をなんか通してコミュニケーションするような、まあちょっとイベントとかに参加したりとか、なんかもっといろいろできるんじゃないですかっていうね、話です。 でそれが難しく考えずに、なんかすごい、ものをねやらなくても、まあ、こう楽しむ、本を楽しむ、もしくは本でのコミュニケーションを楽しむってことが、まあ、できるのであれば、それがですね、まあ、いわゆる、まあ、リスナーの方がですね、本や書店、リアル書店って言ったら、ね、本が並んでて本が買えてみたいなことをもちろんあるし、それは全然 あっていいんですけど、それだけじゃないものっていうのももっと開発っていうかね、作っていくとまあいいんじゃないか。だからその読書イベントみたいな、ごめんなさいね、読書イベント言ってるのはそのなんだろうな、その本のシェアですかね、読んだものを感想を共有するような、まあ読書会か、うん、まあちょっとそこまで言うと硬いんですけど、まあそういうのがもっとねあってもいいかなと思います。でリアル書店でのその出会いっていうのが、まああくまでも今の僕の話は一個人が、利用者が本屋を利用してそこで出会ってよかったねっていう、その、こと店の関係ぐらいじゃないですか、その店というか、まあ場っていうかね。でもですね、多分なんですけど、ここでそのコミュニティとか関係性みたいなところを、関係みたいなのが生まれてくるならば、今の話でいくとコミュニティ要素を高めて、そのなんて本屋要素、本屋っていうその今の、まあ、既存の要素を下げることで、その小さな本屋っていうのが、まあ、まさにそうなってくるんですけど、コミュニティ本屋みたいなものが、シェアコミュニティ本屋みたいなものが、出てくるんじゃないのかな、まあ、出てきてるんじゃないかなと思います、そういうのはね。っていうのが、まあ多分誰でもができる、誰でもできると言いますね、個人でもできるようなことかなと思います。でその時に多分なんですか、その、本屋っていう概念をアップデートしていかないと、その今までの旧来のイメージっていうのを引っ張っていくと多分できないんですけど、で多分その本をなんだろう、まあ、持ち寄って話すっていうことが、まあ僕がね、正しいとかそれはなくて、ね、僕の意見なんですけど、それこそがまさに本屋なんじゃないかなっていう、まあそのなんだろう、二重引用符付き本屋ってこと、カッコ付き本屋ってことなんですけど、かなと思います。それはまた元に戻すと、結局2つ話をしました。リアル書店って何かって言ったら、その人との出会いじゃないんだけど本と出会えると。だからまず何か知らない本とか、知ってても違う人の考え方っていうのを通して、その本に出会える、本を知るってことができるじゃないですか。でその本がいいとか悪いとかまた置いといてくださいね、うん、でもまあ出会えるわけですよね、まずね。でもう2つ目が偶発性でした。要は自分が、想定してないものとか、そういうのあったよなっていうように、まあ、要は自分で意識せず、その本とか誰かの話を通して出会えるっていう、その2つの要件を満たしてたら、が特徴であれば、リアル書店で。それがまさに僕が言っている、その、まあ、読書会でもいいですし、その何でしたっけ、シェア本棚の、その、もっとアクセスしやすくて、まあ、どこにでも普遍的にある、触れることができるっていうのがあれば、もしくはその誰かとその本読んだ、もしくはなんか話の中で本の話が出てきたら、それも一つのまあ本屋っていうものなんじゃないかなっていうふうに捉えたわけですよ。ただこれはあんまり矛盾してなくて、話の流れとしては、既存のリアル書店の本屋っていうのはこういうものですよっていうことを、定義というか特徴をまあ2つ挙げて、それをまあ多分近いものを個人でやるとか、そのなんだろう、本屋さんじゃない、既存のものじゃない、もしくはネット書店とかではないものっていうふうに考えていくと、結局そういうところに到達するわけですよね。で、ここでまあ残念というか、その仕事作りっていう意味でいくと、まあお金ってだけですよ。お金だけ見ると実はこれお金にあんまりならなくて、なんでかっていうと、まあその本ってそんなに高くないわけですよ、価格としてね。あ、ごめんなさい。で、要はその本屋さんっていうのが小売りであるので、本っていうそのものを仕入れて売るっていう時の粗利はやっぱり2割ぐらいしかないわけです。1000円の本で200円しか儲けがないわけですね。で小売りでなんかまあコンビニとかもね、多分なんかそんなもんだったりするかもしれませんが、その商品を買い切ったり、もしくは実写商品が作ったりとか、まあいろんなそのなんだろう、商品の小売りの仕方があるわけですけど、なんかたくさん買ったから安くなるとかね、そういうのもないわけですよね。その再販制度っていう仕組みがありますから。 で、その制度自体がどうかっていうのはもちろんある中でも、まあそんないきなり劇的に変わることは多分ないので、 今のところね。とはいえ変わりつつあっていくところを見つつも、何かこう新しい取り組みをしていかないといけないという状況かなと思います。っていう時に、じゃあリアル書店の価値とか良さって何かっていう時に言うと、まあさっきの、まあ、話に戻っちゃう、繰り返しになっちゃうんで、もう、まあ、言わないんですけど、やっぱりですね、デジタルとね、オンラインデジタルとオフラインリアルとのその良さが両方あるわけです。だから僕ネット書店をね別に批判してるわけじゃなくて、別にアマゾンとか使いますから、ただそれはいいんですよ、便利だし。でしかも書店が周りにないところに、田舎とかだったらめちゃくちゃ便利じゃないですか、そこで見て買えるから。ある程度それをねリアル書店のように使ってる方も全然いらっしゃるんだろうなとは思うと、素晴らしいなとは思いますよね、その取り組み。そうそうそう、だからリアル書店だけにしようとかネット書店だけにしようっていうのは、まあ、ちょっと過激かなとは思いますし、まあまあちょっとそこまでは思わないよねっていうのが僕の立場ですね。でだからそのリアル書店要素、リアル要素、オフライン要素ですよね、をなんかもうちょっとだけですよ、ほんのちょっとだけ入れていくだけですよね。それが難しいんですけど、ただそれを少しでも入れていくことで、多分本屋体験みたいな、このカッコ付きの本屋ですよね、あごめんなさい、鍵カッコですね、鍵カッコとか陰陽符、二重陰陽符付きの、本屋っていうのがまあ、増えてくる。それが、まあ、まさに精神としての本屋みたいな、ちょっと言い回しが、小難しいんですけど、その実体としてのリアルとしての本屋もちろん大事です。でもそれってまあ、ネットも全然実態あるんですけど、ネットでもリアルでも、そういう 本屋っていうのは、まあ、否定されることはないけど、本屋 1.0 とかっていうことでバージョンアップをしなきゃいけなくて、 2.0、3.0 みたいな感じで、やるならあれば、本屋多分 3.0 っていうのはそのコミュニティ型みたいなものにはなっていくし、まさにそれが、これからの本屋かなと思います。だからまあ分かんないです、そういうものが認められてった時に、多分そのまあいわゆる、仕事からね、そういう市場規模とか見たりしますが、まさに市場ができてくるんですが、ここでその数値に上がらない、お金にならないものもすごく大事になってくるんで、まあウェルビーイングみたいなやつとか QOL みたいなやつですよね。要はそのお金がいっぱい儲かりますから幸せですみたいなのって、いやまあないわけじゃないし、別にお金大事だからっていうのは一応言っときますけど、ただ何のために生きてんですかねとかいう時に、生きがいとかやりがいみたいなものって、いや本当にその数字だけで語れないわけですよね。だからその数字のみの指標しか持ってないっていう人が、まあそりゃ本屋はやらないんだと思いますけど、本屋はね儲かるわけじゃなかったらね、やらないと思います。だからそういう人たちは多分来ないし、やらないんです。だからそうじゃない人が、数値お金も大事だけど、もうちょっとこのやりがいみたいなとか生きがいみたいなものを大事にしてった時に、まあ自己実現というふうに片付けるのではなく、多分社会的にそういうのが重要であるっていうことを、まあ認識した上で、じゃあどういうものが本屋 3.0 なんですか、精神的な本屋って何ですかと、その二重引用符もしくは括弧の、ごめんなさい、鍵括弧付きの本屋っていうのは何なのかと、そのとこですよね。だからもっと違う言い方したら、その本屋 で本との出会いっていうもの、本との出会いですね、人との出会いっていうのが他で充足されていて、人と出会ってそれで知る、ことができてたら、別にその本屋は別にあんまりいらないかなって思う方もいらっしゃるかもしれません。で、ただ、その本の、その人と出会うその人が、まあ、割と本読んでたり、その本から学んで、人との出会いっていうのをカバーしてたりするかもしれないし、なかなか本っていうメディアはですね、強いな。紙の本っていうのも強いなと思います。これが全部デジタル化して、全てが、どこでも学べるっていう風なのも全然素晴らしい世界だし、今もそうなっていってるとは思いつつも、そのじゃあデジタルなものにアクセスできる人が限られてたり、結局たくさんありすぎて、なんていうの、埋もれていくっていうのは、もう紙ともね一緒だよなと思いながら、どういうところに着地するかって言ったら、結局まあ人はなんか人と集まってなんか話したいとか なんかその何ですか、残したい、絵を描きたいとか、なんか、まあ、なんかそういう根本根源的なものになってくんじゃないかなって思うと、時にやっぱ本屋いるよなみたいな、ことを思ったっていう話となります。まあ難しいんですけどね、なんかその社会運動として本屋っていうのがあって残していかなきゃいけないっていうのは、なんか残すことが目的って思われるかもしれないんですけど、残すっていうのが目的っていうよりも多分必要なんですよ。必要なんだけど、その必要性をその合理的に言うとなんかあんまりうまく説明できないみたいなのが問題かなって思いながらも、少し感じてたことを話してみました。皆さん本屋行ってますでしょうか、もしくは行ってる行ってないに関わらず、精神的なね、本屋ってなんか言ってた言いましたけど、本屋って何でしょうかと、考えてみるきっかけとなってもらえれば嬉しいです。今回は以上となります。四国里ラジオ大橋でした。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。以上、失礼いたします。